れ心理学の森、12回目の放送後半スタートです。12回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。今回のね、放送ではゲーム内でもこう現実の世界でも周りの評価や金銭的な価値に惑わされてしまうというねことをね、ちょっと前半にお話しいたしました。自分がね、純粋に好きだと思うものに価値を見出してね、大切にできる方がいいのになぁと思ってなどが気になってしまう方も多いと思いますが、このような心理について心理カウンセラーの林先生に聞いたところ、そういう場合はね、多くの人が自分に自信がないことや自分の軸となるような内的基準、まあ判断基準ですね、これが確立されていないことが原因だったりするそうです。自分に自信がないから周りが正しいと思ったり流されやすくなりますし、自分の判断基準、こう何をね大切にしたいかということがねわからないから、周りがね価値があるというもの、大切だというものをね自分も大切にしてしまったりします。そういう人はね、自分の中のないものやできていないことばかりに目がいっていることが多いので、自分の中のあるものやできていることに目を向けていくと自信がついて周りに流されにくくなるそうです。非売品だったりレアな色やアイテムだと分かるとね、いいと思わないものでもなんとなく処分したりはできなくなるのは、自分の中で価値がなかったものが社会的に価値あるもの、お金などにね変わって、自分の中でもね価値のあるものに変わってしまうからということなんです。他にもね、社会的に特別なもの、まあ、貴重なものを持っていると優越感や尊敬の念を得られたりするというね価値もあるのかもしれませんということです。あとはね、自分ではねそんなに良いと思わないものが人気だったりすると、どうして人気があるのか知りたくなってしまうという好奇心が働くということもあるのだそうです。手元に置いておいたり実際に使ってみると、最初はね全然いいと思わなかったものの良さがだんだん分かってくることもあるかもしれませんからね。あとはね、こういうところが人気の秘密かなということが分かっても、それをね全然自分がいいと思わなかった場合は、自分の好き嫌いや価値観を再認識するきっかけにもなりそうですよね。例えばなんですけれども、部屋にねたくさん物があって片付けたいと思っていても、なかなか片付かない理由の一つが、もう自分にとっていらないものでも売るとお金になるかもと思って捨てられないということがあるかもしれませんが、いらないものを処分してお金にするには、リサイクルショップに持ち込んだり、あとはフリマアプリに投稿したりしてね、結構手間がかかって得られるお金はそんなに大金でもなかったりしますよね。そこでね、少しお金になるかもという考えを少し変えて、部屋が片付いてすっきりするのと、労力を使ってほんの少しのお金を得るのとでは、どちらが価値があるのかを考えてみると、行動が変えられるかもしれないですよね。パラダイムシフトというね、ものの見方や考え方が劇的に変化することを体験できるように、目先のことだけを考えるのではなくて、こう価値観をね変えていけるように、自分の気持ちを奥深く見つめてみる機会を持つのもいいかもしれませんよね。節約のためにね、時間と労力をかけてスーパーをはしごしているという人がいたとして、時間をね、例えば1時間以上かけて節約できたのは10円だけだとしたらね、そのこう1時間以上のね、時間をね、他のことに使って10円以上の価値を生み出した方がいいかもしれませんしね。節約のためと言っていながらも、実はいろいろなスーパーを見るのが大好きでね。お金自体はね、そんなに節約にならなかったとしても、こう、スーパーでね、いろんなものを見るのがストレス発散になっていっ いる場合なんかはね、ストレス発散になった上にさらに10円得になったというふうにね考えてね、運動にもなるしね、まあ、例えば会費を払ってジムに通うより全然お得だなという感覚でしたら、スーパーのはしごをねやめる必要はないと思いますのでね、自分の行動が目的そして価値に見合っているかなどをね考えて行動してみてくださいね。なんだかね、まあ、10円の節約のためにね、なんだかすごく疲れてね、もう本当は物をね見比べるのめんどくさいなと思っててね、これ無駄じゃないかなということをね、今気がついた方はね、はしごはやめてね、まあその分時間をね有益に使おうというふうに考えていただける。ればねいいですしね、スーパーはしごして運動になるしね、何より見てるの楽しいよという方はね、そのままのね行動をね続けていくのがいいんじゃないかと思います。私はねフリマアプリに結構最近ね不要品を出品しているんですけれども、商品のこう写真をまず撮って文章を考えたりするっていうのはね、私はそれほど苦にならないんですよ。で発想もね、まあ何か出かけるついでの時にね出しに行く感じで、それほど負担になってね、これもういらないなと思ってね捨ててしまうかなと思ったものを手にして喜んでくれる人がいると分かると、なんだかねこういいことをしたような嬉しい気持ちになるのでね、確かにねフリマアプリで何か売ってもね金銭的な儲けは本当に少ないんですけれども、ゴミを減らすことでね環境にもいいと思いますしね、私のね気分的にもねこういい感じになれるので、このねフリマアプリでね不要品を売るというのはね、私はマイペースに続けていこうかなと思っています。皆さんいかがでしたでしょうか。ゲーム内のね行動や感覚から自己分析をして新たな気づきを得ることで、それをね実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。私はねそう、まずゲーム内でね、まあ一見これいいなって思わなかったけど、ネットで見たらなんか人気あるものなんだなって気づいて、あなんかちょっともったいないなという気持ちが芽生えたことによってね、あこの心理ってどういうことだろうというふうにね今回考えてみたんですけれどもね、次回も実生活に役立つ楽しいお話をしていきたいと思っていますので、ぜひ次回の放送もお楽しみにしてください。そしてこの後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近はねオーディオブックも流行っていますのでね、私はねオーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていますので、この番組で少し朗読をさせていただいております。ぜひねオーディオブックの感覚で聞いてくださいね。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますので、今回もね続きを読んでみたいと思います。それでは心朗読お聞きください。ようやく得心したらしい様子であった。しかし私にはその意味がまるでわからなかった。先生と私は通りへ出ようとして墓の間を抜けた。イサベラ何々の墓だの、シンボクロギンの墓だのという傍らに、一切主生地通仏生と書いた塔婆などが建ててあった。全権公使何々というものもあった。私は安徳列と掘り付けた小さい墓の前で、これは何と読むんでしょうと先生に聞いた。アンドレとでも読ませるつもりでしょうね。と言って先生は苦笑した。先生はこれらの墓標が表す人様々の様式に対して、私ほどに滑稽も アイロニーも認めていないらしかった。私が丸い墓石だの、細長い御影の火だのを指してしきりにかれこれ言いたがるのを、初めのうちは黙って聞いていたが、しまいに、あなたは死という事実をまだ真面目に考えたことがありませんね、と言った。私は黙った。先生もそれぎり何とも言わなくなった。墓地の区切り目に、大きなイチョウが一本、空を隠すように立っていた。その下へ来たとき、先生は高い小杖を見上げて、もう少しすると綺麗ですよ。この木がすっかり紅葉して、ここいらの地面は金色の落ち葉で渦まるようになります、と言った。先生は月に一度ずつは必ずこの木の下を通るのであった。向こうの方で凸凹の地面を鳴らして、新墓地を作っている男が、上の手を休めて、私たちを見ていた。私たちはそこから左へ切れて、すぐ街道へ出た。今日のところはこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森。12回目の放送はいかがでしたでしょうか？次回もぜひ聞いてくださいね。この番組をお届けしています放送局、ピフリネットのツイッターは、@ピフリネット。そしてね、Facebook は、facebook.com/ピフリ.net です。ぜひね、ご覧いただいてフォローもしてくださいね。そして次回の集まれ心理学の森は、5月3日から配信の予定です。次回の放送も絶対聞いてくださいね。この番組はですね、メッセージをお待ちしています。メールでぜひ送ってください。宛先は集まれ@ピフリ.net です。ピフリネットで検索していただいてね、ピフリネットのホームページをご覧いただきますと、集まれ心理学の森のページから私の SNS も見ていただけますので、ぜひね、そちらもご覧いただいてフォローもしていただけると嬉しいです。今回のね、この放送は4月19日からの配信ですけれどもね、新年度が始まってもう3週間近く経ちますよね。今年はね、桜の開花が早くてね、桜をね、見たのが3月でしたよね。4月になってからはね、もうすぐ散ってしまったというね、感じだったんですが、皆さんね、今年お花見なんかされましたでしょうかね。桜の木の下で飲食しながらのお花見はね、ちょっと昨年に引き続いてね、禁止となっている場所がほとんどでしたので、私もね、穴場でちょっとね、お散歩しながら桜の鑑賞しました。ちょっとね、とどまったりはできなかったんですけれどもね、ゆっくり歩きながら、空いてる場所でね、写真なんかを撮った後、その写真をね、見ながらね、家飲みをしましたよ。これがね、まあ写真見てのね、お花見かなという感じだったんですけれどもね、少しね、ちょっと寂しいというかね、物足りない感じもしたんですけれども、例えばね、ズームとかでね、オンライン飲み会なんていうのもね、ちょっと流行ったと思うんですけれども、それぞれがね、撮影した桜の写真をこう、ズームとかで背景にしてね、それをこう、お互いに写真をこう、見せ合いながらね、オンライン飲み会、お花見飲み会なんかをね、したらね、もしかしたら楽しかったかなと後になって思ったので、これね、機会があったらやってみたいなと考えています。それでは今回の配信はこの辺で、ぜひまたお耳にかかりましょうね。この番組のパーソナリティは、私、まどかでした。この番組はインターネット放送局、ピフリネットよりお送りいたしました。